皆さんこんにちは。スポマンジャパン11回目です。よろしくお願いします。
来ました。
今日は素敵なゲストが、あまりにも一人で喋ってるんで哀れんでくれたみたいですね。そう弟さんが来ております。
そう弟さん、
そう弟です。
よろしくお願いします。
弟の方です。
弟の方ですね。たけるしげる、
たけし、
しげる、
たけし、
たけし、あ、そう、
そう、たけし、
しげる、しげるさんの方ですね、今日は。
弟のしげる
です。弟です、はい、本物です。
本物です。
本物です。気持ちは本物です。ということで、まさかここでラグビーの話とかはしません。今日はランニングです。
おランニングじゃないんですか。
ラグビーじゃない、ごめんなさい。そう、しげるさん、ごめんなさい。ラグビーは大福様と相場が決まっておりますね。
残念。
残念。ランニングです。やっぱりね、人生走らない
と。
ブームです、ブーム。で、ランニングは、実は昔からランニング人口がスポーツ人口の中で一番多かったのに、なぜかあんまり脚光を浴びることがなくて、ここ何年だろうね。何年だ。
東京マラソンが2007年とかから始まって、多分そこからこうすごいブームになってるん
ですかね。確かに。
なんかそれこそファッションとか、
ファッションとか、
皇居とか、
あとは健康にとか痩せるとか。今気づけばキャンキャンのモデルだろうが安田美沙子さんだろうが長谷川理恵さん。
そうです、ね、長谷川理恵さんね。
長谷川理恵さんはね、我々第2回のソーシャル、アスリートソーシャルメディアランキングでちょっと取り上げましたけど、彼女はアスリートと呼んでいいのかどうか、
なんでやりましたけど。アスリートかどうかは分からないですけど、うん、健康っていうイメージですよね。野菜ソムリエだし。
確かに、なんか俺の血と違ってドロドロしてなさそう。汗も綺麗そう。
ね、
あ、彼女はマラソン走るんでしたっけ。
あ、走りますよ。3時間10分ぐらい。
あ、そっか。で、安田美沙子が3時間切るか切んないかぐらい。もうちょっと遅いんでしたっけ。
遅いですね、多分。
あ、そっか。
長谷川理恵の方が早いです。
3時間10分
15分
か。15分、すごいな。
何を目指してるんでしょうか、
ね、どこに行くんでしょう、ね。まあ、ついていけるもんならついていきたいんですけど、
う
ん、
そう
です
ね。
ねえ、なるほど。それで東京マラソンがひょっとしたら火付け役で、あと時代が何だろう、ロハスだとか健康だとか、うん、ビリー・ザ・ブート、
お、
あれも2007年ぐらい。
え、なんですか、
ビリー、
ビリー・
ザ・ブートキャンプ。
ブートキャンプ、
あれはそうですか、
2007年ぐらい、
ね、2007年ぐらいとか、その後なんだ、サンバじゃなくてルンバじゃなくて、あの腰を一生懸命ぐるぐる回す痩せる健康ダンス、ズンバ、
ズンバ
かな。すいません、わかりません。
やばい、俺も適当言ってるかもしれない。
あ、ズンバ、
ズンバとか。その辺から日本人が急になんか健康志向になってきたんですかね。
まあ、ダイエットブームっていうのは多分もう昔からあるような感じではありますけど、
それをお手軽に、
そうですね、なんか
おしゃれに、
そうです、
気軽に、
それこそそもそもやっぱり人口が多いっていうところがこう爆発的な、
確かに東京発でね、うん。で、確かにそのマラソンブームを受けて、去年から大阪マラソンができたり、地方のマラソンも特に、盛り上がりをして、ね、私の周りの悪い男性はこぞって那覇マラソンを目指すっていうね、ちょっと、怪しいですね。何、目的がちょっと、微妙にロハスとはかけ離れてる気がするんですけど、でそんなマラソンなんですけれども、マラソンというか、まずランニングなんですが、基本やっぱり痩せるためには、有酸素運動
そうですよね。
で脂肪を燃やす、
うん、
でそれを、急に男性にありがちな三日坊主でしゃがり気になって 400m ダッシュぐらいの勢いで走っても脂肪は燃えないと。
そうですね。
なのである程度ゆったりとしたってなんて言ったらいいんだろうかな、まあジョギングのペースで何分ぐらいだろう、20分以上走ればいいのかな、目安としては最低。
そうですね、20分ぐらいは走らないとって言いますよね。歩くんだと1時間とか言いますもんね。
あ、だからよく言う健康ダイエット法でいう一つ前の駅で降りて歩けっていうのは結構根気よくやんないと効果が。
そうですね。
なるほど。で、遅刻しそうだから駅に向かって7分ぐらい走ったところで、まあ、私のことなんですけど、あのこれ全然痩せないとやっべえみたいななるほど。じゃあそれが踏まえた上で20分ぐらいある程度のペースで走って一汗かきましょう。まあこれやろうと思えば続けやすいですよね、筋トレとか水泳とかよりかは。
そうですよね。
うん、水泳はどうしても泳ぐとこっちの方が気持ちいいし水なんですけど、着替えたり見にくい体をちょっと晒す必要もあるしちょっとそういうのに比べて、まあおしゃれなウェアを買って靴を履いてパッと外に出ちゃえば始められるっていうのも、なんかまあ手軽で簡単で分かりやすくていいのかもしれないですね。
うん、まあ、それが人気の、まあ
秘訣
っていうか、そういうもんなんでしょう
ね。やっぱりじゃあランナーはあれですか、最初の動機ってその痩せたいとかブームだからとか、なんだろう、とりあえず服装から入るのか、うん、何がきっかけでこう虜になってくるんですか、これだけブームだとこう結構
難しい質問ですね。
あの弟さんは走ったきっかけは、
僕は完全に健康ですけれども、
あ、来た。
ただダイエットではないんですね。
あ、なるほど。
あの禁煙がきっかけなんです。そうなんです。タバコをやめるイコール逆に健康なことをしよう。
ストイックですね。これでもレアケースじゃないですか。そんなことないですか。
どうですかね。タバコがっていうのはまあレアかもしれないですけど、まあ健康という意味では共通してますよね。
あ、でもそっか、健康で始めたっていう人は多いな周りは、
うん、
女性はそれが多いですもんね、
うんうん、そうですよね。
あ、でじゃあちょっと走り始めました、やっぱりあのなだいぶ服装とか、
はい、
その辺は研究しました、それともあのいきなりあのバスパンとバッシュで走っちゃいましたみたいな。
まさにご指摘の通りとりあえずブカブカのバスパンで、で、まあ、Tシャツも、
古いバッシュのお下がり、
そうですね、そんな感じで走りましたね。でも、
ええ、
やっぱり僕もバスケット経験者で、
はい、
バスケットってと全然違うんですよね、ランニングのその服装
という
の
は。はい、ええ、
もちろんあのパンツがあの短いとかっていうこともあるんですけど、はいはい、あの最初に僕が驚いたのは、
はい、
ソックスって、
はあ、
厚さ、
はいはいはい、
バスケットって厚いじゃないです
か、はいはいはい、
一方でランニングは薄い方を好む、
なるほど、
薄い方がいいと。でそれってなんとなく感覚としてはあまりこう一致しなくて、ランニングってこう足に負担をかけるから、うん、厚い方がいいんじゃないかなと思っていたものの、うん、そのおそらくですけれども、うん、多分摩擦とかを気にするんでしょうね、靴と、うん、
なるほどね、うん、
だから薄い方がいいんですよというふうになってるわけなんですよ。
あ、面白い。確かにあの旅型のソックスは陸上か走りでしたもんね。
うん、
で今でこそアディダスの旅型の靴 運動靴この前
旅っていうか5本
指の5本指の靴見ましたけど、うん、あんなのでデートに行けねえな彼女の親にこんにちはって言ってあの靴だったらねえ変人だろうみたいな思ったんですけど
まあそれだけ逆に土と接してその感覚掴んで蹴ってっていうのも大事っていうのはあるんでしょうね。
いや力の伝わり方が全然違うみたいですよね。
でまあ確かにバスケットの場合は飛んだり跳ねたりっていうのがあるからあのシューズ自体も靴底が厚いし、
そうですね、
ええ、靴下も厚くってなるのかもしれないですね。そうですね。なるほど。ちなみに私全然余談なんですけどバスケの靴下厚いのをずっとやってずっと走り回ってたせいであのそこだけすね毛が生えてこなくなっちゃって、そこだけするバスケット選手多いですよね。
そうですね、
そこだけがつるんとして毛が生えてこないんですよ。陸上選手どうなのかちょっと気になってますけどそうなんです、摩擦でずっとやってたもんだからその靴下の丈のところだけだからどんなに毛深い人でも海に行くとそこだけあのピュアホワイトネスみたいなある、
面白い、
陸上選手どうなんですかね。ちなみに私もこう見えて人生で1回だけマラソン走ったことあるんですが、お
すごい
フルマラソン、
はい、何の完全に舐めてかかってあのちょっとゴワゴワの長い細身のサーフパンツで走って身をもってなんであのひらひらの短いズボンでマラソン選手を走ってるか体感しました。擦れるんですよ。で擦れて擦れてももの前が痛くなっちゃって最後こうなんかズボンをたくし上げてなんか襟巻きトカゲかちょっと怪しい男性でガニ股で途中走ったりしてあの本当に でしかもサーフパンツなんで下着履かないという暴挙までこなして、その後腰回りも擦れてもうなんかあっちゃこっちゃなんかちょっとくねくねしながら最後走ってあのなのでマラソン始める場合はサーフパンツとかジーンズ生地とかそういうのぜひ
普通やらない、
ね、やらないですね身をもって体験しましたね。
そもそもファッションっていうのがみんなこう重点を置いてる部分なのでそういう格好で走らないんじゃないですかね
まあそうですね、でちなみにもっと舐めた人がいて最初から9時間ぐらいで走ろうとしてる人と途中ですれ違うんですよ。そうすると民家でバーベキューしてなんかハンバーガーとかアイスクリームとか食べてるんですよ。余計にやる気なくしてなんかくねくねして痛いわ辛いわあんまりいい経験がなかったんですけど先にそう弟さんのねアドバイスを受けて走るべきだったんですけど当時まさかお互いこんなことをやってるとは思いもしなかったもんでじゃあちょっと話は戻って、はい、で大ブームになりました、はい、で東京で言うと、実は皇居の周りがマラソンのメッカみたいになっていて、うん、さっきもちょっと話してたんですけど多い時ではもうこれ土日とかすれ違うとあと平日の夜もすっごい人数がいるんですけど、
そうですね、1日に1万人とかして
る時は1万人いるみたいですね。
すごいな1万人
なんか
まあ同時じゃないんですけれども
ねえよくアメリカにある子供が道端であのレモネードとかポカリスエット売ったりしてるあれやったらどうなんですか今度やりましょうか社長スポマンジャパンですって言って
新規ビジネス、
あの皇居怒られます
よ、ね、そうですよね何やって
んの。そうですよね、ちょっとね警察に怒られちゃいますね。嫌だっすねそれは。
でもすごいですよね。でも私もこう何度か走ってますけれども、はい、その平日の夜とか、
はい、
女性が非常に多いんですよね。
そうですか。でこの女性向けが多いとは思うんですけど周りに、いろんな企業さんないしはそれこそ観光庁とか、ね、それこそあのなんだ銭湯さんとかがロッカーを貸したりとか、
ね、
シャワーを貸したりとか
着替えをさせたりとか、あと、ラジオ局の東京 FM さんは皇居のすぐ横にあるんですけど、地下をもう作り変えちゃって、ランニングベースというかランニングステーションみたいにしてるらしくて、あとはランニングショップがね、
はい、
昔皇居のすぐ横銀座なんですけど、銀座のねところにランニングショップなんて意味が分かんないですよね、まあ、
うん、
中央通りじゃないとはいえ、
うん、そうですね、
アシックスさんとか、
そうですね、
アートスポーツさんも見せ
てますね、
いやね、という時代で、1万人も走ってるんで、これ私タクシーの運転手からこの前聞いたんですけど
すごい情報、
そうですね、すごい情報、狭いところが道があって、そこでこう楽しみで走ってる人とガチンコでラップを刻んでる人が、まあ、ぶつかったり譲んなかったりして言い争いになって喧嘩してるとか、多分、まあ、僕みたいな人がフラフラ走ってると邪魔だとかって言って
結構そういうトラブルになって
ますね、なってるみたいですね、
うん、なんかそれでもうルール作りをしようっていうのがこの間記事に出てましたけどね、
まあ、でも誰が取り締まるんですかね、
うん、
警察そんなね
警察ってわけにもね、
いや日本マラソン陸連か、マラソン協会だと、まあ、陸連はそんなことやってる場合じゃない。ちなみにこの皇居みたいなところって他の大きい都市でもあるんですかね、大阪とか、
まあ大阪城の
周り
ですよね、あそこは、
まあ、有名、
いや、うん、ランニングスポットかどうかわからないですけれども、まあ走れそうですよね。
なんで皇居の周り多いんですかね。
ちょっとでも
多分さっきのあの話じゃないですけれども、20分で皇居って周りちょうど5キロ
なん
ですよね。でまあゆっくり走ったとしても、まあゆっくり人によりますけれども、まあ30分40分かけて一周回ったら、はいはい、多分ちょうど気持ちいいぐらいのレベルなん
まあ、あと名古屋城の周りとかもひょっとしたらなってるのかもしれないですけど、名古屋はまだ中心地に比較的お城が近いかもしれないですけど、信号とかもないですからね、あんまり、うん、大阪城の立地条件が中心街からちょっと離れてますよね、
うん、
だやっぱりあの皇居の位置っていうのは絶妙ですよね。
そうですね、まあ、東京のそのランニングスポットとして、まあ、皇居がダントツに有名ですけれども、ええ、それ以外にだと神宮外苑の周回コースと
か、 はいはいはい、
あと赤坂離宮のところも有名みたいなんですけれども、ええ、神宮外苑については 1.3 キロぐらいで、赤坂離宮については 3.3 キロなんですよね。やっぱり若干短いかなと、
は
い、でそうするとぐるぐる回らざるを得ないんで、ぐるぐる回るって結構なんていうか、
まあ催眠術みたいな、
なところもあるんじゃないですかね。
なんか大阪城公園は大阪のランナーの聖地という
か、やっぱりそうなんですね、聖地なんですか。あでもちょっと離れてますよね、中心街
から森の宮とかね、東の方ですけど ね、でもなんかニューオータニもそのさっき言ってた
ランニングベースみたいな、
そうそうそう、やってるみたいですね。
あそうですね、
月1万円の会費と1回2500円、
あ1回2500円なんだ、会費の他に。いいビジネスだなずるいなそれ、我々も銭湯を開きに行きますよスポマンジャパン、
スポマンジャパン、
湯船広いよみたいな
どこでやるどこで
ごめんなさい、なんかもう何言ってるかだんだん分かんなくなってきたんですけどそれでまあじゃあファッション、じゃあちょっとファッションの話ちょっといきましょうか。上下のウェアとかは、はい、まあ練習の時は T シャツとかいろいろあるんですけど、やっぱりおしゃれなものを集めるとランシャツ、ランパン、
はい、
まあ、スパッツみたいなのがあったり、手袋があったり、帽子があったり、
はい、シューズですよね、
シューズもあって、シューズはちょっとまず一旦置いといて、
置い
とき
ますか、はい、
それへんスウェットとかも全部揃えるとまあいい、本当におしゃれな、まあ、ブランドもの、ナイキ、アディダス、プーマ、シックス、ミズノ、
はい、
その辺ですかね、
はい、
あとあります、まあ、そんなもんですかね、
はい、
まあ、でもざっ と3万円ぐらい、3万5千円、4万円ぐらいかかっちゃいますかね、今。
まあ、おしゃれなやつ
はそうでしょうね。で、ちょっとその後シューズの話しますけど、シューズが、これが、まあ、なん、あの、私みたいにやっべって言って駅に走ってるだけではないので、消耗品だし、足が命だということで、シューズが高いのだと、本格的だと2万円台ぐらいいきますよね。
今じゃあこう自分の足の型に合わせて作ったりする人もいますから、ね、はいはいはい、そういう人も2万円とか平気でいきますよ。規制のもんだと多分1万5千円とかぐらいがアッパーですかね。
で安いのでも1万切るぐらい、9千いくらぐらい、1万1千ぐらいがスタート。
そうですね、そうですね、普通に買うと。
で、人にもよりますけど、マラソンにある程度練習して出るっていうと3ヶ月
とか。そうですね、僕の場合だとそのぐらいで3、4ヶ月に一足はなくなり消耗していきますね。
多分これそんなに走らない人とかわからないかもしれない、本当に靴底が減っていく感じなんですよね。
減りますね、
はい、
減って、まあ要はさっきの話じゃないですけど、グリップがやっぱり弱くなって、落ちていくっていうんで、 あと傾き、走り方がこう傾いて、普通の革靴と一緒ですけれども斜めにすり減ってきちゃったりすると、
あ、バランスが悪いと片方だけすり減ったりとか、
それが怪我につながりますからね。
なるほどね。そうするとインナーソールを買うとかってだんだんはまっていくんですね。
はまりますね。
でこの辺まで来るともうやみつきでしょうね、走るの
そうですね。
まあ、そっちのやみつきやりますけど、ちなみにランナーズハイって経験したことあります？
それはあんまりない、意識をしたことはないですね。
あれは本当に相当いかないと経験できないんですかね。
どうなんでしょうか ね、
ね、
もう常にランナーズハイなのかもしれないです
けど今もも
う
も
は
ややばい、一人若干なりってるゲストが
何
そっかそっか、ランナーズハイの総弟さんです
が、総弟ランニング好きなんですが、
でじゃ あのランニング好きの総弟さん、ちなみに総弟さん、はい、今走るとすると、
はい、
どれぐらいで、マラソンで例えるとどれぐらいですか？
そうですね、マラソンで3時間かかることはないですね。
うわぁ、
すごい。
長谷川理恵には勝つと。
勝ちますね。
余裕だと。
そうですね、そこは自信を持って言います。
これは月、ざっくりでいいんですけど、何キロぐらい、ないしは分かりやすく言うと、1日平均、まあ走りに行きます、はい、毎朝ないしは高級、はい、何キロぐらいをこうの積み重ねで、
僕の場合は月間300キロ以上走ってるので
、1月30日なんで1日10キロ。
それ雨の日は走らないっていうのは。
じゃあもっと走ってるんですか？
だからそうです、基本は15キロなんです。
うわ、
仕事になるんですか？
仕事にならない。
すごいな。でこれ何年ぐらいこの量を重ねてます？
この量になったのはここ1年ですけれども、それでもその前までも200キロぐらいは、200キロ、まあ150キロ、200キロぐらいは走ってましたね。
ちなみにあれですよね、ちょっと風変わりなレースも一度参加してるんですね。
そうですね、これはすごいですよ。
これすごい、これ聞いてください、これはすごいです。
まあ、東京マラソンとか数あるこう有名レースありますけれども、うん、僕はその距離というよりか上に駆け上がるレース、
はい、上昇志向強いですから、ね、
どういうことですか？
そう、弟さん
ニューヨークにあるエンパイアステートビルってあるじゃないですか、あれを駆け上がるレースがあるんですよ。
え、階段？
階段を、非常階段です。
非常階段。
それは、ゴールは、86階 の、 展望フロアなんですけれども、
1階から86階まで。
そうですね。
どれぐらい時間かかるんですか？
優勝者は僕の出た時の優勝者は10分、僕は14分
14分で
駆け上がるんです。
だってなんかね、すごい高層ビルから、はい、エレベーターが止まって降りてきたとかいう人って2時間かかりましたとか。
そうですね、ニュース
で。
ちなみにエンパイアステートビルのうんちくを1931年に完成したんですけど、屋上が381メートル。でまあ多分これアンテナですね。アンテナの一番上が443メートル。
そうですね。
で最上階が373メートルで、階数が102ってあるんで、まあほぼほぼ
そのオブザベーションデッキが86階。
ああそこだ。
うーん、
すごい。で優勝者が10分ぐらいで、
10分ですね。
あのしげるさんは
14分。
すごいな、
半端ない。
もうあれなんですよ、もう普通の非常階段みたいなところなんでスタートしても入れないんですよ、階段に。
あ、で抜けないし、それ
そう抜けないですよ。
あ
で推測ですけど、おそらく日本人1位じゃないかっていうことですよね。その年は
ですね、参加者が限られてるで、僕が見た感じではその時に日本人は出てなかったと思うんで。
なるほど、
1位だと思います。
日本代表
日本代表、
日本代表ですね。だからロペス・ワグナーとかがこっそりいたら分かんないけど、見た目では1位だろうと。
そうですね。
なんでそれに出たんですか。
それはやっぱり
上昇
しか、上りたい、
上そこに階段があるから。
ニューヨークに行ってエンパイアステートビルに登ってみたいと思いませんか。
いや、エレベーターに登りますよね。
私はエンパイアステートの思い出はすごく、小学校か年長ぐらいの時に
駆け上がった、
まさか家族に連れて行かれて、父親に抱っこされて下見ろ下見ろって言って、結構あのセリを超える感じで上半身を出させられて、そこから高所恐怖症になったんじゃないかっていう思い出だけがあります。
高すぎて
何やってんだこの父親はっていうの。はい、そこを駆け上がるっていう発想は、あのでもこれ面白いイベントですね。東京タワーかあのスカイツリーのオープニングイベント
で、
これ
やるべきです
よ、やるべきですよね。
スカイツリーって階段あるんですか。
あるんじゃないですか、ね、648メートルぐらいでしたっけ。
東京タワーはありますよね、あれは800段ぐらいなんですよね。
階段ある、階段ある。
で、あれは上がれるんですよ、
この前深夜番組でなんか若手芸人が歩かされてました。
それ面白いですね。
これオープニングイベントでやりたいですね。
いや、やった方がいいです
よね。上に登る、
いやなんかね、猫ひろしさんが優勝しそうな匂いがプンプンしますよね。
カンボジア
です、カンボジアです。
ちなみに猫ひろし先生のタイムは2時間
37分。
早い。
ああ、そりゃオリンピック狙うわな。
そうですね。
いや、じゃあ彼は、そう弟さん、
はい、
あのこれ言いづらいんですけど、しげるさんでもいいですけど。毎回
違うしげるさんになっちゃうんですけど。はい。
あの。そう、トフトさんは、
はい、
しげるさんは
しげるで、
300キロですけど、その壁があると思うんですけど、
はい、
2時間後半から2時間半とか、あ、まあ、その猫ひろしさん、この人は多分じゃあ400とか刻んでるんですかね。
いや、猫ひろしさんは500キロ走って
ます。うわあ、これは参りました。
本当のこう実業団の選手は1000キロぐらい走ってるって言われてますけれども、公務員ランナーとして言う、
はい、出ました、来ました。
あの川内さんは、私が聞いたところによると600キロとか、まあ、働きながらなので、まあそれ、まあ、猫ひろしはそれに近い
感じなんですかね。
まあ、この番組でも川内選手のちょっと触れたりとかして、うん、今おそらく実業団の監督にとってこれほど迷惑な選手はいないと思いますけど
でも非常に面白いと思うんですよね、
はい、
だからマラスこういうもういきなりそのもなんて言うんでしょう、中心に迫るところなんですけれども、彼が活躍しているところってどう思います？こう普通のプロのランナーと練習量も違って、
うん、
そのコンディショニングについてもおそらく
自分で、ね、
やってるっていう、
僕のすごい偏見で言うと、特に女子もたまにあるんですが、日本の男子マラソン界の印象っていうのはちょっと不思議な部分は、ものすごいストイックな選手がものすごいストイックにもう追い込んで、まあ、修行僧みたいな、追い込んで追い込んで追い込んで追い込みすぎて、本番で調整が失敗したり直前で怪我するみたいのが、うん、なんでこんなに多いんだろうなっていう印象がすごくあって、で、逆に昔バルセロナでしたっけ、私こけちゃいましたって言った
谷口、
はい、でその後森下でしたっけ選手、もう誰か一回ずっこけたみた
いな、はい、
ああいう、 こう修行僧じゃない、
はい、
あっけらかんとした人の方がなんか強いような
あ
で、だから追い込みすぎて真面目にやりすぎて、
はい、
プレッシャーに押しつぶされて怪我するないしは調整不足になるとか、
うん、
でなんかもう なんていうのかな、なんか会津若松の白虎隊をなんか想像するような、
うん、
朽ち果てていく美学みたいのすごい感じて、
逆
に、川内選手は追い込んでると思うんですけど、
はい、
コンディションを調整して本番で追い込み切ってるみたいな印象があるので、
はい、
あとそういうなんか楽天的な人の方が、まあ、高橋尚子も追い込みまくってる映像を全部見てますけど、
まあ、いや、
明るいじゃないですか、うん、ああいう人の方が実はマラソン本番になんか弱い気が、
うん、
印象がしてます。
なるほど。
でアンチテーゼになって、
はい、
バランスが取れるんだったらいいだろうなっていう思う一方を、僕が例えばどこでしょう、どこでもいいんですけど、富士通でも朝日化成でもどこでもいいんですが、社長さんで川内をテレビで見ようもんなら真っ先に監督を呼び出すだろうなとも思いますこの野郎どうしたんだみたいな。だけどそういう風になって急にあれを真似しろっていうのも危険だと思うんですけど、なんかいい中間に答えがあるような気が、か素人ながら勝手にしてます。どうですかこれは。
いや、おおむね方向性は同じ意見ですね。
あ、本当ですか、よかった。
というのはやっぱり神髄って、
はい、
僕のイメージですけど、
はいはいはい、
まあ、これアマチュアのランナーにも最終的には通じるんじゃないかと思ってるんですけども、
はい
はい、精神力が、はい、メンタルが最も重要なんじゃないかな、
は
い、
あ、なるほど、
っていうのが結論だと僕は思ってるんですよね。
まあ、じゃなきゃ月300キロ500キロ1000キロは走れないですよね。
やっぱりその結局彼は最後までこう追い込めるっていう気持ちを維持できるっていうところの凄さじゃない
ですか。はいはいはい、フラフラですもんね、
ゴール。そう。でそれその技術じゃないですよね。その体力でベースとなる体力ってみんな多分そのレベルだと、
うん、
さほど変わらないぐらい持ってるとは思うんですけどもね。じゃあアマチュアのランナーに通じるって言ったのは、結局途中でやっぱりめげちゃうんですよね。
あ、
歩いちゃおうかな、
はいはい、
ちょっとゆっくり走っちゃおうかな、
はい、
っていうのをやらない、
はい、
やらないっていうことで多分速く走れるんじゃないかなっていうのを僕常に思っていて、
まあ私は走った時に運動選手だった、運動を結構追い込んでやったことがある経験上、逆に 手を抜いて歩いたりしたら二度と体が動けなくなると思う恐怖感で、ノロノロでもいいからとにかく走ろう、まあ、粘りはしました、
うん、
あのオールアウトでぶっ倒れるっていうのはあれは別次元だと思うんですけど、
そうですね、
でも経験のない人は確かに歩いちゃおうと思うでしょうね。
そうなんですよね。だからそこの結局気持ちのをいかにキープできるかっていうのが重要だと思うんですよね。
なるほど。でその多分強さがプレッシャーに、まあ、勝っちゃうんでしょうね、
うん、
ある意味。
そうですね。
あ、だってこの人先日もね、日本でマラソン1回出て13日後にもう1回出て普通に日本人1位両方勝ち取って普通に両方バターン倒れて何者ですかあなたっていう、
ちょっとあの常識外れ
ですね。常識外れですね
完全にな
んですけど、なんか彗星のごとく素人が出てきたシンデレラストーリーみたい、シンデレラストーリーみたいなあの形で語られがちなんですけど、実は、学習院大学時に駅伝にも2度出て、
箱根駅伝、
はい、学連選抜の選手と走って、区間で結構いい数字出してるんですよね。
6位と3位ですね、確か
6位と3位で、ニューカレドニア国際マラソン、
ハーフマラソン、
ハーフマラソン
優勝してます、
ね、優勝もしてるみたいです。だから多分あの自分本人は陸上の落ちこぼれだからこうなってるんですみたいな、まあ、あのその謙虚な人柄も含め言ってるんでしょうけど、まあそんじょそこらの才能ではないんでしょうね。
まあそうでしょうね、そのレベルですからね、
うん、なるほど。でもあれですか、しげるさんはこの人を見て、
はい、
俺もあわよくばとか思うんですか。
そこまで早く走れないですよね
そうです
か、まあ、でも、まあ、そこまでのレベルではないんですけれども、
はいはい、
まあ、もうちょっと近いところで言うと、猫ひろしがオリンピックを目指してるとか、
はいはい、
ああいう感覚であればまだ分かりますよね。
まあね、
まあ、あくまでその能力は素質がそこまでではないけれども、少しでも早く走りたいって思う気持ちは非常によく分かります
ね。まあね、帰化してカンボジアでしたっけ。
そうですね、
出れるかみたいな。体操のあの前日本で金メダルも団体で取ってる塚原選手もオーストラリア行って、ちょっといろいろあって間に合わなかったのかな、帰化の申請云々かの代表選考にちょっと間に合わないんじゃないかみたいなのあるんですけど、まあでもあれは猫ひろしって芸人がやったからあれなんですけど、
でも見たいですよね。
見たいですよね。
猫ひろし対
川内とか。
それ名前芸名で出るんですかね。出れるんですかね。
まあ本名でしょうね、その時は。
そうですよね。そうですね、確かに。
でも前半の20キロぐらいまでどの辺まで彼がついていけるか分かんないですけど、先頭集団にいたら、もう外人とか意味分かんないでしょうね。なんでこんな盛り上がってんだみたいな。
なんか日本代表の他の人たちが置いていかれてたりしたら何やってるんだって話ですよ
ね、
いや、そうならないでほしい気はしますけれどもね。ただ頑張ってほしいですよね、
うん、いやでもちょっとね、
でも僕が言ったようにその精神力の勝負になるようであれば、
はい、ね、
もしかしたら川内選手が
強いかもしれないと、
可能性あるんじゃないですかね。
だといいですね。まあ、あと駅伝に実は走ってはいるんですけれども、日本だとマラソンは、まあ、女子は意外と人気ですけど、男子はまあスターが本当にそれこそあなた様と、そう弟さん、そう兄弟瀬子さん以来、男子のぶっちぎりのスターっていうのはちょっと一般的に、まあ、何人もアブレアとかなんかいたと思うんですけど、
なんか結局箱根駅伝までは
上がってないですよね。
盛り上がっ ってますけど、それ以降 の, その実業団に入っちゃってからだとフルマラソンではなかなか、
あの普通の一般ランナーとして、山の神とか柏原選手とか、
はい、
実は声優好きのアニオタだなんていう話も最近出てきたりしてる、なんかね、あのなかなか キャラクターの人みたいですけど、あのちょっと2つ素朴な疑問があって、まず、あの5区山登り、
はい、
あれは一般ランナーは見て、あのエンパイアステートより低いかもしれないですけど、山は
あれ階段だったらね、
あでも山の方が高いか、341m だったら
全然高い
ね、全然高いね。あれは挑んでみたいとか怖いもの見たさみたいなのあるんですか？
あれはないです、
ね、ないんだ
あれを走りきる自信がないですよ
ね。あれは完全に別特殊技能ってことですよね。
だと思いますよ。あれは、
まあ、あと下りもね、筋肉のもうちょっともも裏を使うんですかね。
そうですね、
軽快に走ってますけど相当しんどいですよね。
ですよね。
まあでも本当に箱根駅伝をさらに人気を加速させたのはやっぱりその彼の一個前の山の神今井選手、順天と柏原かもしれないですよね。
そうですね。
がぜんなんか盛り上がりましたもんね。
まあ箱根駅伝だからこその山登りですからね。
なるほど。じゃああれはもう普通のランナーは別物として見てると。
そうです。
でじゃあもう一個質問しますけど、柏原選手は平地でもかなり速いみたいで、結構次はマラソンやるなんて言ってますけど、あの、まあ、柏原選手とか昔は早稲田のなんだ渡辺、監督、今監督さんとか、いや安行ニックとか走って、あの別物だとは思うんですか、ランナーは自分もちょっと駅伝で箱根に出てみたい、その2区でも5区でも何区でもみたいな、 あの山を置いといて他だったらなんか出れそうな感じはやっぱりあるんですか？
いや3分で走れないですよね1キロ。
あやっぱりそこは
まあ
なるほどね。
きっと甲子園出るような野球球児が甲子園出るようなもんですよね、
うん、でまあただその箱根駅伝のが人気の一番ピラミッドの上だっていうのが逆に男子マラソンの育成につながってるつながってないって議論があったり、逆にトラック、まあ、どういうことかというと1万メートルより長いし42キロよりも短い区間で争ってるので、それがマラソンにつながるのか否かみたいなのがあるんですけど、一方でエチオピアとかケニアの選手はすごい高地で多分箱根の山みたいの朝から晩までエホエホヤホホーいってすごいスピードで高地トレーニングを兼ねながら走ってるとすると、
うん、
ちょっとずるいですよね
まあ環境違いますよね。
環境違いますもんね。日本で高地トレーニングは多分できないですもんね。
そうなんですかね。
上高地とか、
まあ、富士山は走りました。
富士山は走りましたね。でもまあ、あの日本の場合だとその高いところはやっぱり季節的に制限がありますよね。
ああそうかそうか。結局やっぱり上に行けば行くほど苦しかったですか富士山。
そうですかね。本当にもう登る段階で苦しかったんで
もうそれが空気のせいなのかわからないと、いうことですね。
わかりません。
面白いですね。まあ、というわけでじゃあ最後にそろそろまともに入っていきたいと思うんですけど。
まとまります
か。まとまります。ここからまとまります。まとまります。
さすが、
リスナーのためにも、そして、痩せたい私のためにも、私みたいな人のためにもですね、どうやったらランニングが上達するか、多分やっぱりタイム測ってちょっと痩せたりとかタイムが距離が伸びたとかあるところまでもっと速く走れたとか気持ちいいとかそういうのが全部パッションも合わさって続くと思うんですけど、まあ続けるコツ、こういうふうにやったらいいです。ナイキのランニングシューズを iPod とつなげるのは必須なのかナイキの回しもみたいになってますけどいやストイックに修行僧みたいに精神力でやるのか、格好から入れなのか、やっぱり
可愛い女の子を見つけてその子を後を追えとかわかんないですけどなんかその辺のコツだけ教えてもらってリスナーの、ランニング人生がスタートすることと健康を願ってまとめたいんですけど、
う
ん、
ちょ
っとその辺なんかこれから走る、
なるほど、
あのメタボな僕らに
何か真面目な話ですか、
ま、お任せします笑い何でも何でもいいですも
ういや本当に真面目な話をすると、
はい、
あのスポーツの中で、
はい、
ランニングっていうのは、はい、その人によって、はい、あの楽しみ方がいろいろ
ほうマルチが広い、
うん、そこが多分最大の魅力だと思うんですよね。
お
例えば僕みたいに走行距離伸ばしてランニングタイム上げたいっていう人ももちろんいるでしょうし、あの音楽聴きながらあの仕事のストレスを忘れるとか、でもしくはまあダイエットのために今日これだけ走ってカロリーこれだけ消費したとか、でもしくはファッションだったりとか、こういろいろ楽しみ方があって。あると思うんですよ、で一番重要なのはその楽しみ方自分に合った楽しみ方を見つけて続けることが何よりも継
続は力なり
続ける、ね、
いやそうじゃないとやっぱり、趣味としてもこう面白さが広がっていかないですしその各々の楽しみっていうのね
社長これきっとこのポッドキャストに対する応援メッセージだと思います
、ね、継続は
僕のちょっとした野望として、
はい、
あのこのポッドキャストを通じてあのランニングサークルでも
おあ作りますか
作りたい
やばいしブクブクのメタボクどっさり来ちゃってあのスキー場に上手い人が行くと下手な人と行くとつまんないみたいな現象が起きますよ
もしくはあの可愛い女性を追いかける集団が一集団が形成
されるそうしましょうあのこの番組 の, あの声の天使ハーマイオニーさんがたまにゲストで出てくれるんですけどあのちょっと強引に誘ってみましょう
ランニング
ハーマイオニーランニングクラブみたいな
それをみんなで追いかける
みんなで魔法のランニングクラブ
ちょっとあかなりあの得意な感じですけどもね、
まあ、ハーマイオニーさんこれ聞いて冷や汗流してると思いますけど勘弁してくれみたいな
突然最後に出て
くるそうですいやいいことちなみに不真面目に言うと何を言おうとしたんですか。
いや不真面目はない。
あネタないですか。あよかったです。
すいません。
落ちなし。とんでもないこと言うんじゃないかと。ちょっとヒヤヒヤしたんですけど。
ね、あの他のスポーツやってる方もねランニングは合わせて
楽しめますね。いやそうですよね。
まあ走るのはスポーツの基本ですから、うん、これなくしてバスケットでもラグビーでも野球でもできませんからね。うん、じゃあ自分なりの楽しみ方を見つけ。継続してあのねそう弟さんリスナーあの見えないんであれなんですけど本当にねシュッとしてるんですよ、うん、無駄なあのもともと痩せてたんですけどそれ私も痩せてたんですが昔えらい違いで今となっては
あのビフォーアフタービ
フォーアフターそうそうそうビフォーアフターになっちゃってるんでいやありがとうございましたじゃああとまあ最後に、まあ、あのさっき川内選手のとこも出てきましたけどマラソンランニング界で、ね、今年の注目はやっぱりこれからの東京マラソンとロンドンオリンピックですかね
そうですね、うん、なんといっても
あでここでサーフパンツ履いてないかなそれ当たり前なんですけどあのそれ置いといて今みたいなこととか彼らの育ってきた人生なんていうのを調べたりするとより一層面白いかもしれないですね
そうですね、
猫色したと第2回はロンドンとかその辺で行きましょうか
そうですね
分かりましたいや今日はすっごい参考になりましたあの社長ランニングクラブ結成でも
僕はあのコモンとかで
コモンですか
自転車とかで
車に乗っていいよいいよっていう役ですか
小出って呼びますか、ね、
小出社長
小出さん
ハーマイオニーランニングクラブハーマイオニーさん聞いてますか
とんでもない振りが来たと思ってますきっと
無茶振りっていうのこういうふうなことです わかりました。じゃあ皆さんもちょっと今後ランニングを好きな方法で始めてみて、ね、ぜひ健康な、あ、私も1ヶ月後健康診断があるんで、まだ間に合います。
じゃあ、
はい、
今日から
ギャフンと言わせてやります、あの医者を。というわけで今日は第11回目そう弟さんをお迎えしてランニングとマラソンについて語りました。ではちょっと第2回を楽しみにして、ありがとうございました。
大変失礼しました。
いえいえ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あの本物のそう弟さんすみません。